Hello! S&A の無責任ラジオです。このラジオは、サチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について、好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサチが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも、ありがとうお付けしていきます。ただし、この番組で話す内容は、あくまで私たちの個人的見解なので責任は持ちません。そんな番組です。変なところで噛んでしまったせいで、サチさんがこっちを見てニヤニヤしていたので笑っちゃいました。違う違
う。ちょっと待ってね。それ訂正させてもらっていい？
どうぞどうぞ。
こっち見て笑ったの、アチだよね。噛んじゃったみたいな顔でこっち見て笑った。から笑ったんだよ、私は。
だってさ。
ちなみに私は今麻酔が効いてるので、口。うん、歯医者さんの麻酔が。よだれが垂れたらすいません。
うん、大丈夫。これラジオだから。
でも音聞こえるかもしれない。はーい。
はい。
じゃあ、ちょっとなんかもう、
うん。
先週のラジオ収録後ぐらいに出たから、もう一週回ってんだけど、一、うん、週間回ってんだけど。
うんうん。
あの、鈴木愛理、
ああ。
彼氏ができた、みたいな。
そうだね。
ちょっと触れとこうかなと思って。
そうだね。この数日間もテレビに出てるからね、その彼氏さんね。
今も日本代表なの？日本代表って書いてある。
え、出てたじゃん。代表戦。
出てたらしいっていう噂だけ聞いた。出てたの見た？
うん、サチが教えてくれた。あれ
違う違う、それ柴崎岳じゃない。
ちょちょちょ、あれ、田中って田中碧のことって聞いたら、サチさんが、あ、そうだよ、田中だよって言ったから、そうなんだって思ったんだけど。
え、じゃそれ私じゃないと思う。その会話全然記憶にない。
私まだ。適当だったんだ。
まだだって顔見たことないもん。それ、その名前が青って読むのかもしらんもん。
違うの？
そう、鈴木愛理とサッカー日本代表の、日本代表って書いてある。田中さん？田中葵？田中？
田中葵だよ。
葵さん。
うん。合ってる合ってる。この前なんか出てたと思ったけど。
がお付き合いされてるそうです。いいね。
23歳。
愛理は27歳になったんだ、なるのか ?8 になるのか、
うん、
4月生まれだから。いいね。なんか何がいいって、別にその爽やかなカップルっていうのはもちろんいいんだけど、不倫じゃないしね。不倫じゃないっていうこともいいし、2人とも何、今までやってきた活動をちゃんと続けますよっていう姿勢なのよ。なんかやっぱよぎるじゃない、その例えばハロプロ好きだったら、まのちゃんがそれこそ柴崎岳と結婚したから、スペインだっけ、
スペインかな、
うん、に行っちゃったみたいな。だからもう、まあ表にツイッターとか SNS と か, なんか表に出ることが全くないわけじゃないし、逃げ恥にも出てたしっていうのはあるんだけど、でやっぱ今までみたいな自分主体の活動がなくなっちゃうみたいなのが辛かった。アイリちゃん歌やめちゃうみたいなのがやっぱよぎったから、みんな頭の中に。歌続けますよってブログに一言入れてくれるっていうのが、さすが鈴木愛理って感じだったね。
中青くんの拠点はドイツなんだね。
うん。
デュッセルドルフ。
日本人の街。
あ、そうなんだ。
あ、そうそうそう。日本人街があるよ。なんか中華、あ、チャイナタウンかみたいな感じで。ラーメン屋とか。そうそうそうそう。今そこに、
それで出てくるのがラーメン屋っていうのなんか柔軟かなって感じがするけど、
そうそう、ラーメン屋があるといっぱいあるって聞いた。私はデュッセルドルフ遠くて行かなかったけど、
うん、どこなの、デュッセルドルフ。
この辺
左下ってこと、
ハンブルク、この辺真ん中よりちょい下くらいか。ハンブルク、フランクフルトでしょ、ベルリン。
なんかほら、あのバッテン書いてさ、東西南北に なってんじゃん、大体ドイツって区分けが。
うーん、
北、東西南北でドイツって分かれてるじゃん、地域。
どこに入るんだろうね。
ただフランクフルトがある方なのかなって思って。
フランクフルトよりちょい南のイメージ。
そうするともしかしたらミュンヘンの方になる、ミュンヘン地域に。
ミュンヘンまでに行かないんじゃないかな。
まあ分かんないけどな。
そう、まあ何にせよ北に住んでた私からしたら遠いね。
そうだね。
あ、ほらほら、
北に住んでたらっていうかね、
こんな感じ。
ハンブルクが遠すぎるんだよ。ああ、そうだね、ちょ、めっちゃ西じゃん。
そう、西ではある、
うん、
南ではない、真ん中ぐらい。
うんうん、 西ドイツ。
そんな感じ。
はい、
それだけなんだけ
ど。はい。
嬉しいねっていう。
はい。
話でした。
アイリー？アイリーいいよな。
アイリーいいよ。アイリーの武道館行ってみたい。うん。
この前っていうかまあ、数日前に風呂の中で、あの、アニソン、
うんうん。
アマゾンの、アマゾンミュージックが作ってる、
プレイリストみたいな。
そう、アニソンプレイリスト聞いたらさ、サシさんも、超々聞こえてたと思うけどさ、
うん。
まあ、大体有名どころが、我々が聞きたい有名どころのアニソンが入ってて、
うん、
大体アイリーがもう歌ってるっていう
ね。いい番組だよね。アニソンでしょでしょ
でしょでしょでしょ。
だってね、100万回再生とかすぐ行っちゃうもんね。あれで知名度上がって、で、かぐや様の主題歌歌うわけでしょ、次の。ほんとすごいと思う。事務所に力あったら、あと、5年は早くそのとこまで行けてたとは思うけど、
うん、
でも本当にすごいと思う。もうアニソン歌手ですよ。アニソンシンガー。もうだってアニ様にも出てるしね、去年。
素晴らしい。
すごいんだよ。鈴木愛理はすごいんだぞ。で、なんかそうだ。この鈴木愛理と田中碧が付き合いましたみたいなのが出た時に、サッカーファンは鈴木愛理って誰って感じだし、ハロプロファンは田中碧って誰みたいな感じだったの。で、まあ私たちはハロプロはわかるという目線からすると、田中碧選手っていうのは、ハロプロで言う山崎ゆはね。ゆはねぐらいエースみたいな。若手だけど、もう全然実力もあるし、みたいな。多分そういうことを言いたかったと思うんだけど、山崎ゆはね、みたいな。誰って言ってたけど、次男って言ってたかな。サッカー界で行くと、鈴木愛理は、次男？次男ってサッカーの人？
フランス代表だよ。
くらい、あの、うん、レジェンドみたいなこと言って、こう、お互いに伝われみたいな。
ああ、それすごいね。次男は、あって、サチさん宇宙兄弟見てるじゃん。
見てる。
ムッタがさ、
うん、
あの、会社辞めたじゃん。
うんうんうん。
最初の会社。なんで辞めたってさ、頭突きしたじゃん、相手に。
ああ。
上司に対して。あれだよ、あれ。
あれ、次男の真似したの？
そう。
そうなの？あったあった。そう、次男だ、やっぱり。
すごいね。え、次男はさ、何がすごいって、
うん、
まあ本当にサッカー界のレジェンド、
うん。
サッカーって手を使っちゃいけないスポーツじゃん。
うんう
ん
う
ん、だから、審判じゃないじゃん。え、審判？違う違う違う。相手選手が、
うん、
あの、次男の身内に対して、今回のウィル・スミスがさ、殴ったじゃん。あれと同じ感じで、あの、身内に対する、こう、暴言を、ピッチ上で吐いたの。
うん、
次男に対してね、
うんうんうんうん。
で、次男がそいつに向かってって、胸に続きすっていう。殴ら、蹴りもしない。続きて倒すっていう。で、相手が本当にそのままバーッと倒れて、
うん、
そのまま次男は、あの、レッドカードで退場して、
そうだろうね。うん、
だったんだけど。でも、本当に、次男、何した？何した？みたいな感じで。そう、その当時はなかなか盛り上がったんだけど。
そうなんだ。
はい。まあ、超レジェンドだよね。あの、同じ、まあ、髪の毛が、全然こう、トゥルントゥルンだから、
うん、
まあ、同じイメージでいくと、でもそれぐらいすごいぜっていうのは、テニスで言ったらアンドレア・ガーシみたいな。言ったらわかる。もう、超すごいみたいな。感じ。
次男だって私、名前は聞いたことあるからね。だから顔もうっすらわかる。みたいな。そんぐらいってことでしょ？
そんぐらい。
すごいじゃん、鈴木愛理。すごい。
鈴木愛理、それだよ。
し、その田中選手もすごいよね。
ゆはねか。ちょっと俺今。
ハロプロの中のゆはねかなりすごいからね。
いや、俺かなり今田中碧に興味持ったよ。
推しだからね。
うん、俺は今、そう言われたら田中碧に興味持っちゃったわ。
そう。そういう。
だってゆはねだよ。すごくない？
ゆはねはね、すごいよ、うん。
顔もいいし、歌もいい。
ゆはねはわかんない人に。説明するとしたら、なんかこの間ハロプロ好きの映画監督が、松坂桃李主演で、まあ、モーニング娘。というか黄金期って言われてる、その、まあ、みんなが2000年代くらいの、ハロプロをかけていたファンの話みたいな映画を作ったのね。松坂、名前忘れてたけど、松坂桃李が主演だと確か。
うん。
で、その時の、やっぱその時のトップアイドルって松浦綾菜なわけ。
はいはいはいはい。
で、じゃあその松浦綾菜の役誰がやるんだってなって抜擢されたのが、まだ新人だった山崎ゆはねっていう。 そんぐらいだから、当時から、まあ、ビジュアルもまあ、あややっぽさがあるし。
わかるわかる。
うんうん。で、歌もすごい上手いから、抜擢されましたっていう。そんぐらいの、そんぐらいの子なのよ。ユハネちゃんね。
うん。
今、どんどん垢抜けて可愛くなっていっちゃって。
そう、可愛いからだんだんこう、なんかお姉さんになってきてる感じはしますけどね。
そう、メイクを覚えてきた感じで。綺麗なのよ、最近ね。
はい。
まあ、そんな子なんですよね。ユハネちゃんっていう。
すごいじゃん。ジダンとユハネのカップル。
それで聞くとなんか怖いけどね。そういうことです。
はい。
そういうことでございます。はい、そんな感じ。愛理ちゃんね、おめでとう。
おめでとう。
すごいね、舞ちゃんは結婚して、まあまあ
まあ、このまま。
舞美ちゃんも俳優さんと付き合ってて、愛理ちゃんも。
うまくいっていただければと。
ねえ。会社も結婚したらしいけど、まあ、幸せであってくれ。
はい。
ナッキーもどうする？アメリカ人とか結婚して帰ってくるかもしれんな。留学中だから。
まあね。
それはそれですごく面白い。ありですね。
はい。
はい。じゃあ、何にしようかな。
たくさんあるよ、今日は。
今日何にしようかな。ダオメガスウォッチの話しようかな。これ写真見たいの、私。
見てください。
どうぞ。
ですね、オメガスウォッチ、うん、まあ、知ってる人は知ってるのかもわかんないんだけど、
スウォッチ結構若い子の間で流行っててね。
スウォッチはいわゆるまあカジュアルブランドと言われる腕時計の会社ですね。会社というかメーカーですね。スウォッチは
オメガは、スイスのね、スイスのやつだよね。スイスのマーク入ってないっけ、スウォッチって。
スウォッチはスイスなんだ、知らなかった。で、オメガはさ、まあ、みんなが知ってる通り、超有名時計メーカーですね。
老舗みたいなイメージ。
そうだね。うん。
これはオメガは日本？
いや、違うんじゃない？
あ、違うか。
スイスでスイス。うん。オメガはスイス。
じゃあ、スウォッチも、どっちもスイス同士ってこと
か。スウォッチはちょっとわかりませんが。
なんかスウォッチさ、ドイツでめっちゃ売ってたのよ。
うん、
いや、なんかその横にスイスのマークが入ってたイメージだった。スイスだね、スイス。
じゃあ両方ともスイスだね、
うん、
まあ時計といえば、
うん、何でもスイスだよ、大体ね。
大体
時計の話だったら、ああスイスのねとか言ってたら大体合ってる。
大体合ってる。大体合ってる。
うん、
まあスウォッチはなんだ、本当はカジュアルって感じで結構カラフルだったり、
そうそうそう、
あの結構樹脂で作られてるような感じのもので、
うん、
オメガはどちらかっていうと、結構ちゃんとした、なんだろう、フォーマルになってる、フォーマルになってるのかな、
うん、感じ。スーツに合いそうな
感じ。スーツに合う感じですね。でも、スーツに合うとはいえ、なんだろう、オメガは、ロレックスほど、こう、高級なものでもないし、
うん、
まあ、選ぶんだったら日本のセイコーと比べて、
うんうん、
まあ、海外が好きだったらオメガだし、格式高く着たんだったらセイコーだし、みたいな、
うん、
お値段の価格帯で、拡大でいくと、まあ、そこで比べられるものなんじゃないのかと思う。
うんうんうん
うん、で、その2つがコラボした腕時計を出しますと、
はい、
いうことですね。
うん、
で、今回ね、安いんですよ、
うん。
スウォッチの時計を買おうとしたら、まあ、7、8000円から5万、10万ぐらいまでかな。ただ多分ね、俺の感覚だと。
私もなんか2万前後のイメージ。
うん
うん、
で、オメガだと15万から100万ぐらいまでいくのかな、
オメガだと、ね。まあ、
まあだね。うん。でもオメガって、俺も何回か買おうと思ったことがあるんだけど、結構、なんだろう、10万、20万払えば、結構ちゃんとしたあの機械式の自動曲げの時計が買えたりして、なかなかいいんですわ。
うん、
で、なんだろう、すごいさっきさっきの話をした大根、あの、海の中につけていけるようなものとか、
野菜じゃなくてね。
そう、いろんな、スポーツ系のものとかも出してて、オメガはなかなか面白いと思う、
うん。
で、その2つがコラボしましたということで、さっき言った通り結構お値段が高いものまで出してるオメガの時計が、
うん、
なんと今回33,500円で買えるということで、うん、お客さんがめっちゃ殺到したぜと。
それは買うわな。
で、何がしかもすごいって、 今回のそのオメガとスウォッチのコラボレーションしたデザインが、
うん、
これ実は50年前にあのアポロの計画で、あのアメリカ人がさ、
うんうん、
こう月まで行ってさ月面着陸したじゃん、
うん、
でその時に月面着陸の時に使われたオメガの腕時計のデザインの復刻版なの。
はあ、うん、
だからめちゃめちゃなんだろう、その当時の知ってる人で言えば、
うん、
マジかみたいな、ちょっとノスタルジックみたいな感じになるし、うん、今で言ったらマジかクールじゃんみたいな感じの、うん、ちょっとこう、
うん
う
ん、一周回って
くる、ね、一周回ってくるみたいな感じでのやつなのね、
うん、
で何がすごいってその時に売られてた金額、
うんうん、
当時の復刻版だから当時の金額が70万円、うん、
70
万円のその昔の時計の復刻版で今回3万5000円に出るっていうので、
うん、
まあそれはお客さん殺到しますわと、
うん、
いうことになりましたですね。で人が多く来すぎちゃったから、
うん、
売りませんでした。
販売延期ね
はい、ということですね。
ちなみにですね、これちょうど先ほど判明したんですけれども、
はい、
うちの父親が抽選に申し込んで外れたそうです。
はい、残念でした。
欲しかったんだと思って言ってくれたら応募手伝ったのにと思いながら。
そうだね、
そうそう。
でもこれ土星のマークとか入ってて俺かっこいいと思うけどね。
あ、本当だね。ちょうどこの再生ボタンとかぶって見えなかった。
うん、これむしろ俺も欲しいな。
いいね。
抽選申し込むか。
調べてみてもいいかもね。
うん、
でじゃあさ、そのスウォッチが中身作っていくことなの？70万のものが今3万4万しないぐらいで買えるってことは
どうなんでしょうね。まず70年前と今でその扱っているこの機械式の時計なのか何なのか分かんないけれども、
うん、
これを作るのにかかる金額がまず全く違うよね、70年前と今で。でこれどうなんだろうね、自動巻きなのかね。自動巻きなんだとしたらオメガが作ってるし、
うん、
クォーツで動いてるんだとしたら、
うん、
スウォッチなんじゃないのかなって気がする。でスウォッチがクォーツで作ってて電池式なんだったら、
うん、
まあ、3万円でも高えなって感じが、
ね、そうだね、そこだよね、
うん、でもまあまあオメガっていうブランドがついてその時の復刻版でデザインも可愛いから3万5000円とか買えるならいいんじゃないって思っちゃうよね。はい、ですかね。
うーん、こんな感じ。
うんうん、ああ見てるよ。
スウォッチってあれだよね、私の中のさ、こう20年前ぐらいの G-SHOCK のイメージ。
G-SHOCK はスウォッチじゃないけど。
違う違う違う、そういう話じゃなくて、流行り方が G-SHOCK もすごい流行ったじゃん。
そうだね。
なんとかベイビー、あれなんだっけ、
ベビー G ですか。
ベビー G だ、
うん、超流行ったね。女の子も使ってたよね。
なんか
かわいいみたいな、
ああいう感じでスウォッチが、
うん、
私がどっち行った頃だから5年前ぐらい、
うん、
に女の子たち同じ感じで流行ってた。
へえ、なんでだろうね。カラフルだったから、
かわいいからじゃない。じゃあね、あのミーハーちゃんの妹もスウォッチいいよねとか言ってた気がするから。
へ
え、シンプルだけどカラフルでかわいいし、
うんうん、
ファッショナブルみたいな感じ、
うんうんうん、今回のやつに関してはオメガ好きが買いたくなるんじゃないかなって思ってて、
うんうん、
こういうコラボ商品ってさ、値段が高いやつと低いやつが一緒にコラボすると結構値段、うん、価格帯が下がったりするじゃん、
うん、
同じことが俺のビビアンの靴にもなってて、
あ、で
ビビアンのスニーカー1個買おうとしたら10万15万するのよ、スニーカー1個で。
普通に、ね、純粋にビビアンが
作ったやつはね、そう、ビビアンの作った靴買おうとすると、うん、でもそれがアシックスとコラボすることによって2万3万で買えるんだよね。で俺はシックス割引で買えるから、
うん、
そっち買ったけど、
うん、
あのバンズあるじゃん。
あの なんだろう、ちょっとごついスニーカーね、
あ、そうだっけ、
あれ
あ、いや、バンズってあのコンバースと同じような感じのさ、結構こうペタッと してる。
私なんかハイカットのイメージだった、
ね、あ、そうそう、ハイカット、ハイカット、でもそんなにコンバースとハイカットみたいな感じよ。ごついイメージはないけど、もしかしたらあるのかもしれない。
あ、でも確かに写真出てこないね。私の思ってるやつはちょっと特殊なやつだったかもしれない。
それが印象に残ってるのかもしれない。
うん、
で、そのバンズが、ヴィヴィアンの 中でもアングロマニアっていうのとコラボして作ったやつが、
うん、
まあなかなかかっこいいんですよ、
うん、
それも普通にビビアンので買ったら 20-30 万するやろみたいな形のやつが、
うんうん、
スニーカーだよ、
うん、
あスニーカーちょっとブーツっぽいやつとか
だけど、うん、
がさバンズと組むだけでさ 2-3 万やるんだよ、
まあ、かわいい、
確かにそれは買うわみたいな感じよ、うん、でアングロマニアって普通日本だと、まあ、全部インポートでイギリスでしか作ってないから、
うんうんうん、
ねインポートのヴィヴィアンの服なんてね T シャツ1個分満するんだからさ靴なんてどうももうもうみたいな感じなんだけど、それを買えるとかっていうそのコラボってなかなかいい機会だからさ、今回のオメガ×スウォッチもすごく、
うん、
なんだろういい機会というかさ、まあ、欲しくなるんだろうなって気はしているよ。
欲しいわ。
ああシンプルだね、
うん、
今見てるのは
ビビアン
とどこのやつ、
うん、これもバンズで調べて出てきたけどね。
あそうなんだ。
でも2万7000ですね。
うんうん、そうなんですよ。まあなんかいいよね。どういうこうきっかけでさ、
うん、
こういうコラボレーションっていうのがさ生まれるのかどうか知らないけど、
うん、
まあいいよねって感じ。
うん、
いい機会だと思います。
面白いね。
はい、
まあでも抽選発表が今日行われてたらしいから二次応募があるのか分かんないけどね。
なるほど、終わってしまったのか。
可能性はあるね。
そうか、
あっちね時計好きだからね。
時計はそうだね、好きだね。
うん
うん、
結構詳しいよ。
そうだねまあなんだそんなマニアックなもんではないけど俺は、
うんうん、
やっぱ、まあ、サチさんは知ってる通りやっぱ美しいものが好きでして、あどちらかっていうとそのリシャール・ミルとかそういうごつい系になってくると俺はあまり好きではなくて、なんだろうそれこそ俺がよく言ってるその三大腕時計、スイスのね機械式の三大時計があるけど、その三大時計とかあとはどこだっけ、ピアジェが数ミリぐらいの本当に繊細な時計作ってて、まあ、1個うん千万とかするんだけどさ、
うん、
まあ、そういうのとかは見てるのが好き。自分で時計つけるのは怖くて無理です、はい、あの
コレクションだもんねもはや。
あの
時計
ガーミンでいいです私ガーミンで
待って、しまってる人とかでいっぱいあるもんね、きっと買って。まあ、でも税金対策とかもあるだろうけど、リアルな話。
リアルな話ね。
うん。でも、ただ単にこう、つけるためじゃなくて、もちろんつける人もいるけど、
うん。
しまっておく、所持してることに価値があるみたいな。
うんうん。これが。
あ、そうそう、なんかバンズそういうイメージ、なんかごつくない、うん、ハイカットの。
とかあとリビアンとのやつとかとかこんな感じのブーツタイプとか、
うんうんうん、
まあいろいろあるよねっていうことで、まあ結構かわいいですと。そうか、これをごついてるのか。うんうん、
私持ってる気がするな一足。でもね、
うん、
急になんかネガティブキャンペーンするけど、
どうなの
履きづらいんだよねその形のスニーカー。
ああスニーカーの話ね、うん、オミカとの話じゃなくて、
そのバンズの、
うんうん、
バンズのなのかその形なのか分かんないけど、
うん、
ハイカットのスニーカー私苦手なんだよ。そのダンスするにはいいんだけど薄いからさ足とこう密着してくれるからいいんだけど、なんか日常で使うにはもうやっぱニューバランスを知ってしまったらっていうか、子供の頃から多分ずっとニューバランス割と履いてるからさ、ニューバランスからは逃れられないんだよね。もう良すぎちゃって軽いし。
早く俺復活してほしいんだけど、俺ニューバランスのハイカット
なくなっちゃったの。
うん、1回だけ作って、
うん、
それっき
り。あそうなんだ。そうイメージないもんね。
そう
ニューバランスでもさこれまたなんかちょっと悪口になっちゃうんだけどさ、
うん、
ちょっと前までどうしてその配色にするのみたいな、色のセンス壊滅的に謎だったんだけどさ、
うんうん、
最近ちょっとおしゃれな配色で出してくれるようになったからさ、頑張ってほしいですね。
そうだね、
本当にいいんだよ。もうニューバランスが一番いい。私ずっと履き潰しては新しいニューバランスを買い 履き潰しては買いってやってるから、
うん、いや同じくです
そうだよね、二人だからさ、なんか合わせてるわけじゃないのにペアロックしてるみたいな感じでずっとニューバランスだもんね。
そうだね、うん、そうニューバランスはね、俺がなんだハイカットのやつをね一回もう、なんだろう、すごい一目惚れして買ったのが何万だっけ、950万台だか60万台だかで、
うん、
でもたったその1回だけだったね、そのニューバランスがハイカットを出したのは。何回もこうニューバランス、あの店に行って聞いたんだけど、
うん、
もうあれっきりなんです、ニューバランスハイカットを作ってないんですって言われ続けて。
やっぱ機能性が劣っちゃうのかな。
すげえ良かったけどね。
そうなんだ、
かっこよかったし。
え、でもいいよ、なんか今スニーカー難民の人いたらマジでニューバランスいいと思う。なんか、ね、私苦手なんだよ、その底の薄い、底ソールの薄い、
うんうん、
スニーカーなんか持ってんだけど、コンバースとかもさ、あのスーパーマンのやつとか多分。
あー懐かしいね、うんうんうん、
かわいいじゃん、デザインはかわいいから買うんだけど、
うんうん、
結局それ履いて、で私結構歩くじゃん、
うん、
ちょっとの距離だと歩いちゃうみたいなことするから、そうするとなんか疲れちゃうんだよね。
そうだね、
ひどく。だから結局履かなくなっちゃう。あとやっぱハイカットは履きづらい、コンバースもだった、ハイカットが履きづらいんだ、脱ぎ履きがしづらいから、
うん、
うん、今さ、なんか100均でシリコンのさ、靴の靴紐の代わりになるやつ売ってるの知ってる？靴紐って、
あー、ね、あるね、
こうクロスに通して最後蝶々結びとかにするじゃん、まあ、通し方いろいろあるけどさ、それで遊んだ時期もありましたけれども、
うん、
あのシンプルにそのなんか多分直線のシリコン状の、違う、シリコンで作られた直線状のものがいくつか入ってて、その靴の靴紐通す穴を正面同士にこう通していくと、そのまま履ける靴になるっていうの、
うん、
伝わるかな。シリコンだからちょっと伸びるからスリッポンみたいな感じで履ける靴になる、
うん、
上履きみたいな、
あの紐が伸びるってことだよね。
そうそうそうそう、うん、
あるよね。
だし蝶々結びはほどけない、なくなったからほどけないし、
うん、
そう毎回そのアツシとかもさ、ちゃんと履く靴はさ、緩めてるじゃん、靴紐を。
はい。
脱いだら緩めて、履いたら締めてってやる。
やる。
ああいうのがなくても、ちゃんと締まってくれるっていう、
うんうんうん。
ものらしくて、
うん、
それはちょっと気になってる。それだったら履きづらいスニーカーも履けるな、みたいな気持ちにはなってるけど。でも、ニューバランス買っちゃうからな。そろそろ多分私の今履いてるやつが、あのボロボロになってきたから新作を探しに行かなきゃいけないなと思って。そんな感じ？
そんな感じですかね。あ、そうだね、
そうだね、
うん、そんな感じ。
そう、まあ、というわけでニューバランスがおすすめっていう話だっけ。絶対違うね。
オメガとオメガとスウォッチがコラボレーションしたよっていう話
時計はしないよね、今終わらせようとしたけど腕時計なかなかせんよな、今時計みんな持ってるもん、スマホで。
え、でもするじゃん、我々だって。アップルウォッチと、
アップルウォッチ買ったからじゃない、でもアップルウォッチは繋がってるから。
あ、そうだから
iPhone と、
そう、最近出たスマートウォッチだからつけるっていう感じ。
そうだからさ、せっかく買ってくれたさ、エルビゾンテのやつとかもさ、
うん、
可愛いしつけたいけど、なファッションだよね、本当に。
あ、そうだと思うよ。
なんか今までは時計が必須だったけどさ、なんかこう何するんでも仕事する中とかでもさ、
うん、
してたけど、なんか日焼けしてたけどさ、あの運動会の前後とかも、
うんうんうん、
時計焼けがすごくてみたいな、うん、時もあったけど、うん、そうなんだよ、最近は必要ないからファッションにしかないから、こういうなんかこういうのは正解かもね、売り出し方として。
うん、そうだね、うん、
ブレスレットと一緒というかさ、そういう感じだよね。 もちろん仕事上絶対必要な人とかもいるだろうから、それは 別だけどさ、
俺の周りの、
うん、
会社の、まあ人によるけど上司たちは結構いい時計つけてる人は多いね。
あ、そう。あと営業さんとかもあえてちょっと。
そうだね。いいやつつけたりとかするよね。
そう、不動産営業とかさ。
うん。
なんかそういうのはまた別なんだけど。日常使いとしてね。
うん。
必要かって言われると必要じゃなくなっちゃったものだよね、時計って。
必要じゃないね。
うん。ない。どこにでもあるし、時計。
うん。
だからさっきみたいな意味わかんない時計があるんじゃない？読めないじゃんみたいな。この何時かわかんないよみたいなさ、時計も。
あ、たくさんたくさん。
ね、
うん。
今なら売れるよね。だってファッションだからさ。
うん、
と時間なんて合ってなくてもいいんだし。
まあ、ところジョージがいつも売ってるよね。
時間合わせてないの？
時間が合わないの。だいたいわかる時計っていうやつをしてて。
うんうん。
約何分とかしか使ってないの。その、確かデジタルで約何分とか、約何時とか書いてあるの。か
わいい。あの人面白いよね。
おもろーと思って。
はい。そんな感じ。ちょっと、次に行くか。
はい。
こう、私気になってるのは、
はい、
もうマイナンバー保険証。
マイナンバー保険証。なんでしょう、それ。
マイナンバーカードで保険証になるよみたいな話あるじゃん。
はいはいはい。あ、まあ、ありますよね。今もなってるんでしょ？
なってる。
うん。
4% ぐらいだっけ？
普及率ね。
うん。
うん。あ、なんかそのトピック出してました？
出してましたね。
すみません、見てませんでした。
マイナンバーカードの、そのだから保険証を使ってる人と、普通の今まで通りの保険証を使ってる人で、
うん、
この4月からもうちょうど4月になったけど、
うん、
初診料が変わりますよって話があるんだけど、
うん、
まさかの、この国が推進してるマイナンバーのカードの保険証を使ってる人の方が、初診料が高くなるっていう。
は？
でしょ？はわってなるでしょ？が意味がわからない。なんか、確か普通の保険証を使ってる人も、何円とかなんだけど、レベルとしては。確かちょっと上がるんだけど、まさかのそのマイナンバーのカードの保険証を使うと21円増えるっていう。
本当だね。
ビビったるもんだけど、初診料って意外と、あ、で、最診料は12円なんだけど、
意外とさ、そういう問題じゃないよね。
かかるじゃん。
うん。そういう問題じゃない。お金の問題じゃない。21円か12円かじゃないの。
金額じゃないってね。
金額じゃない。
うん、そうだね。
なんでマイナンバーカードと保険証を一緒にしたマイナ保険証をみんな使ってくださいねって言ってんのに、マイナ保険証を使ったら高くなるの。
それなのよ。
え？え？なんで？取り組みを促すために対応病院の診療報酬を引き上げるからだって、引き上げることで、
うん、
まあ使ったら病院嬉しいよねって言うんだったら、その分は国が負担しろよ。
え、そうなんだよ。本当にそうなの。その通りでしかない。上がるのは、だから国が責任放棄してるせいで、
うん、
なぜか、なんだろう、ちゃんと国の施策に乗っ取ってくれてる国民、さっきのプーチンの話でいくと愛国心になる国民が、
うん、
搾取されてるっていう。
本当だね。
意味わかんない。
意味わかんない。
そんなの誰も作んないよ、もう二度と。
もう絶対作んないよ。意味わかんないもん、
これ。作って損するとかさ、意味がわからないから、
うん。手間かけてさ、わざわざ作ったらさ、じゃあこれからこれ使うときはお金を多く払ってくださいって。誰がやるからそんなもんって感じじゃん。
え？しかもだってもらえる金額もさ、あの、マイナポイントだっけ？
うん。
5000とかさ、なんかビビったらもんじゃん。
うんうんうん。
5000でさ、毎回さ、なんかちょこちょこなんかちょろまかされてんの、なんか尺だよね。なんか30万もらって、
うん、
作って、まあ、ちょっと制度整うまでちょっとごめん、負担してみたいなさ、話だったらまあ。
わかるわかる、
まあ
まあ、先行投資で。まあまあいいやいいやみたいな。そっか。
そうね。元々の報酬も少ないのに、うん、さらに、なんで私が負担するのっていう金額を負担させられるっていう。
うん、
このニュースやばいよね。
これやばいね。俺も絶対作んない。もともと作る気ないけど、これ絶対作んないですね。
そう。 これ確か多分、テレビのワイドショーかなんかで紹介してるの見て、マジでって思って調べて出してきたニュースなんだけど、その時も言ってた。これは国が負担するべき金額であって、みたいな。
うん、
そうだよねって。
国が負担するは、巡り巡って国民が負担する、だと思うけども、
うん、
それは一律みんなからの税金で負担するべきであって、
そう。特定のね。
そこのマイナ保険証を作って、わざわざ作ってくれた人からお金を取るって、ふざけてんのかって感じだよね。
うん。
うん。あとこれでしょ？推進してる人は多分誰も使わないでしょ、この。なんか高くなるらしいよ。じゃあ推進は、推進しろ、しろって言うけど、俺をやめたみたいな感じだよね。
いるよね。だから中の人でさ、うん、こう、やってんすよ、みたいな。でもまだ作んない方がいいっすよ、みたいな。言ってそうだよね。
やべえな。
俺はもうちょっと落ち着いてから作るつもりで、つって、うん。
これやべえな、マジで。
日本終わってんだ。でも始まってるからね、4月になったから。
これはさ、もし知ってればだけど、うん、その保険証ってマイナ保険証っていうものを作ってしまったら、そのスイカに、うん、スイカとモバイルスイカ一緒に持てないみたいな感じで、
私もね、
保険証は消えてしまう。それは
気になってた。でも消えないんじゃない？だって使えないとこもあるもん。
そうだよね。だからまあ両方持つんだよね、それはね。
うん、
ああ、出さないよね、もう
マイナ保険証。出さない。
もうこれあれだよ、病院がただただ自分たちでこの機材を整えて、
うん、
お金を負担しただけで一切入らないで終わりよ、これ、
うん、病院も損だよね。
病院しか損しない。
しかなんかそうなってくると病院も協力しないから、
うん、
で病院で、まあ、私が通ってる病院使えないしって言ってみんなが作らなくて、
うん、
結局普及なんかするわけもないっていう、うん、ことに誰も気づかないのかな。
愛国心を持って、いや国がこれをやっているならじゃあ頑張っていきましょうって言った病院の経営者たちが泣きを見るというだけで終わりですね、
うんうん、かわいそうだよね。病院もだからそれが便利になると思ってさ、
うん、
まあ点数上がるとかもあるかもしれんけどね、え入れたのに。ひどい話よ。
ひどい話だね、
うん、ひどい話いっぱいあるよ。じゃあこのまま次の話題いくね。ひどい話の2個目は雇用保険料率引き上げ。
雇用保険率の引き上げ。ああ、これですね。これは日経新聞の方ですね。まあ、まだ、これはいつからだっけ？あ、でももうすぐだね。雇用保険ってみんなお金払ってると思うんですわ。一般的な企業に勤めていればかな。
そうだね。
うん。一般的にこう、日本の会社みたいなところに勤めている人は雇用保険っていうものを払って、もし何かあった場合に、
働けなくなって
しまった場合とか、まあ、退職してしまった場合とかに、まあ次、ちょっとこう、お金が出るよみたいな。
だから、教員で入ってないよ。
公務員は入ってません。対象外です。俺も入ってませんでした、うん。で、それはまあ雇用保険法というのがあって、それで決められていますと、
うん。
まあちゃんと国民を守りましょうというためのものですね。
うん、
で、
うん、
この雇用保険に入っていると、まあその、この制度を成り立たせるために払っているお金の率を上げますというのが今回のお話ですね。う
ん、つまり、
はい、
この給与をもらってたら何パーセントは保険料で持ってきますよっていう、
はい、
その何パーセントが上がったから持ってかれるお金が増えちゃったってこと
だね。はい、そういうことですね。今ですね、賃金 0.9%、 賃金の 0.9% を、
うん、
労使って会社側と働いている側、
うん、
両方で折半してお金を払ってるのね、
うんうんうん、
でこれが今 0.9% なんだけども、こいつを段階的に引き上げていきますよ、
うん、
今は 0.9%、
うん、
これが今はじゃないか、
段階的
に2021年の、うん、あ2022年の3月まで、うん、先週までは 0.9%、
うん、
でこれから今年の9月にかけて 0.95%、 0.05% 上げます。 でそこからさらに1年かけて 1.35% まで上げますと、うん、全部で 0.4% 上げますよと言っているんだね。まあまあビビったるもんなのさ、ちょっとずつだからね、
うん、
だけれどもまあちょっとでもいいからその汗水垂らして働いた企業と働いている労働者からお金を取っていきましょうというのが今回言っているものです。でも実際にどんぐらいの金額なのっていうと、まあ、これもそんなに多いものではないんでね、
うん、
まあ、月収30万円ぐらいの、
うん、
労働者の場合だと負担額は、うん、1.35% になったとしたらね、
うん、
その最終的に行き着く先でそこまで行ったとしたら負担額は600円増える、
うん、
っていう感じなので、毎月600円の負担が増えますよってことを言っているので、まあ年間合わせたら7200円ですかね、負担増になります、
うんうん、
そう聞くとちょっと嫌だね、
うん、
年間7200円が勝手に引かれるんでしょ、
うん、
ちょっとなんだろう、豪華な飲み会1回分みたいな感じ
焼肉とかいい、
そう焼肉行って飲み食いし放題やったらまあまあまあそんぐらいいくかみたいな金額が、うんうん、まあ1回分ちょっと残念ですがやりましょうかみたいな金額が、
じゃあ増えた分7200、
あそうそう7200円増になります、
うん、そうだよね、
年間で
払ってるのはもうちょっと元の払ってた金額をプラスってこと、
あそうだよ、うん、ね、全体で1500円になります。はい、なので、これだけでいくと30万円の労働の場合だと月々1500円払うこと、今までは900円だったのが1500円になって、
うん、
だから年間でこの雇用保険っていうのを、うん、雇用保険料を支払うとしたら1万8000円かな、はい、は払ってますよってことですね、雇用保険料として。これ年金とかとは全然別のところだから、
しかもね、使わない人は使わないしね。
使わない人は使いません。はい、使わない人は
使わない。使わない人の方が多いんじゃないかって。
だってそれが保険だもん。
思うよね。それに強制的に入らされてるってことだも
ん。うん。
まあまあまあ。
まあまあ、そこはそうなんじゃないのか。それは国民皆保険と同じなもんだからさ。はい。それは日本の国民を守るための制度の一つとして。
まあでもそれはさ、
うん、
恩恵があるじゃん。病院に行ったら3割負担でいいっていう。
まあね、うん、病院に行かない人もいるわけじゃん、
まあ、
だ今回の場合だと怪我しない人もいるけど、うん、怪我する人もいるみたいなのと同じ、
うん、
って考えれば、まあまあやってることは一緒。
まあそう、でもさ、なんか医療保険とか自分で選ぶじゃん、入るか入らないかも、そもそも自分で選ぶし、
うん、
っていうのはね、勝手に入れられてんだなって思っただけなんだけど、
国民保険もね。
そうそう。
で、年金もそうだから。
そうなんだよね。
全部そうだよ。
そうなんだよね、うん。そうそう。ひどい話の3つ目は年金の話なんだけど。
何これ、もうどんどんなんか、生きづらい、
うん、
生きづらい国になってしまってるじゃないですか。年金の方は何なんだっけ？
年金は、今なんか60歳から、70歳までの間ね、でもらうタイミング自分で決められるんだって。
うんうん、そうですね。
それを75歳まで伸ばせるようにするらしくて、
うん、ああまあまあそうだよね、
うん
うん、そうなるんじゃないのかと思ってたけど、
うん、
なるんですね、
うん、でなんかそのいくつからもらい始めたかによって、
うん、
もらえる金額が変わりますよみたいな。
そうですね、
すごい難しい話だよね。そのなんかさ、私だったらもう60からもらっちゃいそうって思うけど。
うん。
だっていつ死ぬかもわかんないからさ。
うん。
もらっときたくない。その、60歳でもらうより75歳からもらい始める方が多分ちょっと多いんだろうね、総額。
多い多い多い。うん。
どんぐらい多いかによるけど。
まあ、あれなんじゃないの？その、未来のことを見据えてというよりかは、60歳で自分が元気かどうかで自分で決められるから、その幅が広がるってみたいな。
まあそう、
うん、
あとなんか働いてる人60過ぎてもね、
うん、
結構多いじゃん最近。
うん、
なんか そういう人の、その、なんだろう、減額みたいなのも、緩くしますだって。それ
はいいと思う。ね、
うん、
これ、いや、読んだけどさ、
うん、
64歳まで、今現在だとさ、うん、まあ、65歳定年になってるからさ、
うん、
別に60歳以降も働けるようにはなってるわけだ。
うん、
で、60歳以降で働ける環境の中で、
うん、
自分のその賃金と、年金合わせて、28万円を超えたら年金額カットってさ、うん、28万円って一瞬で稼げるだろうって俺は思ってしまって、う
ん、年金も足してでしょ、
足して、
うん、
さすがにひでえなって思ってたら、
うん、
あ、今回のその改定で基準額を47万円に引き上げますって言って、
うん、
あ、よかったねって感じ、うん、これちょっと28万円だと低すぎちゃって働かなくなっちゃう、
うん、
もういいよいいよみたいな、
なる
働いた分だけマイナスになっちゃうみたいな、
うん、
そうするとアクティブシニアみたいなめっちゃ頑張れるさ、シニアたちがさ、うん、その自分の元気の労働力として出せるさ、
うん、
労力をこう、なんだろう、生産に回さなくなってしまうからさ、
うん、
まあこれはいいんじゃない、47万に引き上げて働ける分働いてくださいと、
うん、
うん、いいじゃんしてくださいって感じ、
うん、
ただまあね、これは最終的に自分の国の首を絞めるんじゃないかって気はしないでもないけどね。これからもっと平均寿命とか伸びてさ、
うんうんうん、
健康寿命が伸びて、みんながもっと元気になってってのが続いたら、
うん、
これまた結構ドツボにはまるんじゃないのかなっていう気はするけどね。
どうするんだろうね。なんかちゃんと100年ぐらいで計画立ててるのかね。
これでも平均年齢で言ってんじゃないの、最終的にプラスとかマイナスとかって違うのかな、
平均年齢
考えてんじゃないの、いや平均寿命、平均寿命、いや88歳とかみんな知るとかいうようなさ、
どう試算してんだろうなって思う、その少子化だしとか、う
ん、まだ、ね、いやさすがにそこはあれですよ、皆さん頭がいいんで、ここに詰めてる方々は考えてますよ、
マイナ保険証のとこも頭いいん、あ、ちょっと遠い目になっちゃったそうなんだよ、入るとこのハードルが高かったはずなのに、
何があったんだろうねなんとなくだけど、
うん、
そのマイナ保険証の制度っていうものに関しては、うん、その役所の人たちが自分たちで決めてんじゃないのかと、
うん、
でもこっちに関しては制度ではなくて、何歳になったらいくらっていう数字でこう表していけるやつだから、これは多分自分たちで考えてない、どっか の、
うん、
あのコンソールとか入れてる、
うんうんうんうん、
って思ってるよ保険会社かどうか私じゃないけど、うんうん、
そうだ
ね、新規単位入れてんじゃないですか、
うん、
うん、そうであってほしい、
もらえんのかな年金、
払ってればもらえるんじゃない今のところ、あのさっきも言ったかもしれないけど金利ゼロの積み立てだと思って、
えゼロだったらいいよまだね、
うん、
マイナス、
まああるある
あるよね、
としてはある、
やだやだ、もう悲しい、
だからこういうのに一切振り回されないぐらいの余裕を自分たちで持とうねというのがまあ目標だよね、
まあ、それはそうなんだけど、
うん、
でもなんか心理的にはそこじゃない、
あ、そう、
うん、
もう別にいいよ、別に俺の、ね、
募金ってことでしょ、
そう、年金でしょ、いいよいいよみたいな、ま、毎月毎年200万の募金ぐらいするよみたいなさ、それからの感覚が欲しい俺は、
あ、そうだね、そういうふうにもう考え直さなきゃいけないってことだよね、
うん、
ボランティアみたいな、
そう、
もうあれに書けるよって履歴書に、
うん、
就活の時のね、
うん、私ボランティアしてます、年金払ってますみたいな
そういうことだよね、本当に
学生の時ってお金払わなくてもいいじゃん、
うん、
でも僕ちゃんと
あえて、
いや、あえてみんなの国のために募金してますっつって僕の時帰ってこないでしょって知ってますよみたいな、
尖ったベンチャー受かりそうだね、
うん、
尖ってるけど絶対伸びていくみたいなベンチャーに受かりそう、そういう人
面白い、
うん、
その切り口面白いねみたいな
はあ、大変、なんか会社にしてると分かんないよね、何がどんだけ取られてるとかさ、
私は分かっていません、
ね、私は会社を辞めてびっくりしたよ、 え、待って、何、すごい払うことになってるお金みたいな。
そう、あの会社に入っている時はさ、あの保険料とかもさ半額持ってくれてんだよね、うん、会社が。
そうそうそうそう、
だからあんまり自分で全部お負担してる感じもなくって、うん、それでも結構払ってるけど、
払ってる。でもなんかそういうもんって思ってみてな、うん、額面があって、うん、なんやかんやで抜かれて、まあ手取りこんなもんだよねみたいな感覚値みたいので判断してるというかさ、それ以上のことはしないじゃん。でそれが何パーセントで計算されててとかさ、まあ大体こんぐらい減るよねみたいな感覚でやってたからさ。いや、びっくりするよマジで。気をつけな、みんな。
うん、サチさんがヒーヒーってのを横で見てた。
びっくり、年金って払わなきゃダメだっけとか言ってたよね本当に払わなきゃダメみたいな気持ちになるよ。
うん、
だって帰ってこないんだよみたいな。帰ってこないと思ってるのね、私は。年金は
長く生きよう
そういうことで、ね、崩壊して帰ってこなくなってるんじゃないかなって思ってるんだけど、
まあね、先のことは分かりませんからね。
そうだよね、だって思わなかったよ、2022年でさ戦争が始まるなんて。
思わなかったね。
思わなかった、ひどい。
内戦じゃないからね、戦争だから、ね、
戦争っていうか侵略っていうかテロというか、なんかもうね。
うん、そうなんだよね、戦争にすらなってないんだよね、なんかね、うん、なんだかねって感じだね。
うん、まあちょっとこの話はみんなもテレビで見てると思うし、うん、うちらもなんか適当なこと、これに関しては無責任なこと言えないから、
うん、
ちょっと触れないでおくけど。
そうだ、
じゃあなんか楽しい話する、ダイソンとか。もうほら笑ってるもん、楽しい話
じゃあ次の話題に行きますよ。
うん、
ダイソンがね、初のウェアラブル製品作ったんですよ。
ウェアラブルって
身につけている
はい
ものですね、はい、身につける製品。
あ、確かにね、確かに扇風機とかドライヤーとか身につけないもんね
身につけない身につけるんだって。
掃除機っていうの忘れちゃったら、ダイソンなの
に
ね、
うん、ダイソンなのにね、はい、吸引力の話してないけどね。名前はね、うん、ダイソンゾーンっていうのでこのダイソンゾーン、何のゾーンを作ってくれるかというと、
うん、
空気清浄機を身につけることができるの。
はい、
でもなかなかそれはそれで面白いじゃんと思うんだけど、
うん、
でもこれ空気清浄機だけじゃないの、
うん、
ヘッドホンと合体してんの、
うん、
どういうことみたいなので、ね、
そう
本当どういうことだよって思って。
なんでうちらがこんなに笑ってるかっていうのは、あの検索して画像を見てもらえば分かるんだけど、
ほんまなんでこれ作ったんだよ
最初だから、この多分アツシが、
うん、
ニュースの通知かなんか見て、え、これ面白くないって言って、普通にちょっと欲しかったんだよ、アツシは多分。
そう、
ヘッドホンでさらに空気清浄がついてると、この花粉の時期とかいいじゃないかって、
うん、だからダイソンってさ、こう、うん、空気めっちゃ吸ってくれたりとかさ、
うん、
風出したりとか出したりとかしてくれるじゃん、
うん、
ヘッドホン型で、
うん、
その空気の膜を作ってくれるのかってい
う
の
を、そう、近未来的なね、
そう、超かっこいいじゃんって思ったら違うんだよ、もう
画像物理的に何かくっついてんの
そう、あのヘッドホンって普通上にこうあるじゃん、
あ、繋がってる部分、
そうそう、繋がってる部分がヘッドホンだから、頭の上からこうくっついて、
両耳、ね、
両耳をペタッてなってる感じ、うん、でさらにこの上にくっついてるやつが口の前にもあるっていう、だから棒が2個ついてて、耳から落としてるんだけども、
うん、ガスマスクみたいな
のつけてる、ガスマスクみたいなのついてると思ってもらって構わない劇的にダサいのマジなんでみたいな
発表したんだもんね、試作じゃなくて。
あ、はいはいはい、これはですね、今年の2022年の秋から発売予定ですね、うん、なんで？
まあちょっと多分著作権の関係で画像貼っちゃダメだと思うから、
はい、あ、リンクだけ貼ってくればいいんじゃない
、うん、うん、ちょっとあの、まあ、見てみなよ、
うん、
これ超面白い、なんでこいつらこんなニタニタしながら喋ってんだって不快に思った人も分かるから、
うん、多分ね、ニタニタするから、マジで最初あっけに取られた上でニタニタするから、
うん、ちょっと待ってみたいな実はちょっとネタバレしちゃったけど、まあ、見てよ、
はい、まあまあ見てみて、
うん、
ちなみにでもこれは、ダイソンとしてはすごく大事な取り組みをしていて、
うん、
あのこの空気清浄機をわざわざ作った理由っていうのは、
うん、
ちゃんと社会問題 に対応していてね、
うん、
あの今世界中の10人に9人、
ほう、 90%？
そうが、その WHO が基準で定めている、
うん、
空気汚染の度合いの基準値を超える汚染された空気を10人に9人が吸ってるんだって、
うんうん、
多分東京とかもそうだと思う、
うんうん、
でこの都心部の二酸化窒素の数値がものすごく上がってるらしくって、
うん、
この新型コロナのパンデミック前よりもさらに今増加してるんだって、
うん、へ
ー、はい、でさらに、
うん、
なのでその空気清浄っていうものを日頃からちゃんと、
うん、
なんだろう、体に害のない空気を吸ってくださいねと、
うん、
健康に気をつけましょうよっていうのが一つ、
うん、
さらにもう一個、今のヨーロッパの人口の約2割が1億人以上らしいんだけど、
うん、
この1億人以上が長期的に、これも WHO のガイダンスで、
うん、
基準値を超える騒音にさらされるんだ、だから常にいろんな音が
周
りでしてると、だからもう耳がおかしくなるとか、
うん、
そういう健康被害がある、
うん、
なのでこの問題、2つの問題を一気に解決できるウェアラブル端末を作ろうじゃないか、
うんうん、
1個つければその世界中の空気汚染からも自分の体を守ることができて、
うん、
騒音からも自分の体を守ることができる、
うん、
うわ、ミラクルな製品だぜ、
うん、
っていうのでダイソンゾーンを作ったんだって、
うんうんうん、着眼点はいいんだよね、
そういうことそういうことです、
うん、
いや、わかるよ、わかる。
いや、欲しいもん。うちらもさ、今、家がね、うん、大変なことになってるから。そう。
いや、欲しいんだよ。いや、わかるよ、うん。この着眼点というか、アイデアは、確かに欲しいんだけど、
うんうん、
つけたいと思わせない、このデザインが辛い。
おかしいよ。だって今までダイソンって、スマートで良かったじゃん。
うん。
掃除機もさ、扇風機もさ、ドライヤーもさ、ダイソンって感じの、あったじゃん、そういうブランド感が。
はい、
あれと一緒だよ、バルミューダスマホと一緒。
そうだね。
どうしてこうなったっていう。
そうなんですよ。謎すぎて。
この間までまだなんかかっこよかったじゃんみたいなさ。
謎すぎてなんです。ちなみにさらにこれ読んでいて、おおってなったのがね。
うん。
これノイキャンついてんのよ。もちろんあの、うんうん、外の音がうるさくならないようにっていうので、うん、耳を守るノイキャンついてんの。
うん。
ここについてる空気清浄機ってモーターがずっと動いてるの、
うん、
だからこのモーターの動くことによる騒音っていうのは出てるのね、
うん、
ウィーンっていう騒音が口の周りから出てるんだけど、
うん、
自分の耳にはノイキャンついてから聞こえない、
うん、
周りの人はうるさいわけよ。
そうだ、ダイソン結構うるさいよね。
騒音立ててんだよこいつが。
確かに
ただこれつけたら、つけた人はいいかもしれないけど、
うん、
周りの人に騒音を与えてるっていうので
残念だ。
もうどうしたみたいな感じ。
残念であるよ。
はい、
なるほどね。
っていうのがダイソンゾーンでございます。
まあまだ秋までね、
はい、
時間があるから、
はい、
ないな、
まだ大丈夫。5ヶ月
プレスリリースとかさ、いろいろあるでしょきっと。
うん、まだあるから
はい、まあ、そんな楽しい、私たちにとって楽しいニュースだったわけ、
うん、これはもう朝から笑わせていただきたい。
みんなで画像を見て本当に共感してほしい。
はい、そんな感じですね、ダイソンゾーン。
はい、サクサクだね今日。じゃあ私このレジ袋も気になってたんだけど、読んでないんだよね。記事あげるだけあげて。
はい。あの、レジ袋、有料化しましたよね、日本も。
うん。
あの、
2年前ぐらい？もうちょっと前。
いつだったんだろう。
まだ。
でも、うんうん。
オフィスで働いてたよ。
はいはい、はい。俺が日本に帰ってきた時は、まだプラスチックバッグは
あった。あ、全然まだまだ。そんな前じゃない。3年前ぐらいじゃない
ん
だから。
うん。で、まあ、有料化したわけなんだけれども、
うん、
これ、有料化した理由って、あの、地球に対してプラスチックって、なんだろう、環境資源的に悪だと、
うんうん、
いうことで、
うん、
なんでも、もうとりあえず、できるところから、プラスチック製品を なくしていこう。その一つが、コンビニとかで買った後の、ビニール袋って、
うん、
買ってから 4. 点何秒とかで捨てられるっていう、
うんうんうんうん、
あの研究結果が出て、いや無駄だろうと、
うん、
いうことで、じゃあ、うん、まあまずはプラスチックバッグなくしましょうっていう話をしたところから、
うん、
まあちょっとこう落ち着いてきて、実際これって効果があったんだろうかという研究をしました、うんうん、ジョージア大学の研究者たちが、
うん、
結論、
うん、
なくなったんだったら買っちゃうぜっていうことで、
うん、
もらえないものは買うということになりました、
うん、
なのでこの小さいプラスチックバッグ、
うん、
あプラスチック袋のゴミ袋、もしくはまあゴミ袋でいいのかな、うん、ビニール袋、
ビニール袋、
はい、もらえないなら買うということでみんな買ってます。消費量は変わりませんと、
うーん
いうことでして、
うん、
まあ、どんなものかというと、ちょっとこれガロンっていうのはどのぐらいの大きさなのかよくわかんないんだけど、4ガロンのゴミ袋、
うん、
8ガロンのゴミ袋、
うん、
で13ガロンのゴミ袋、
うん、
で4、8、13という、
うん、
まあ、大きくなっていくのね袋が、
うん、
でこの13ガロンっていうのはあのなんだろう、よくあるアメリカのホームドラマとか見てるとさ、
うん、
家になんかすごい大きなゴミ袋あるじゃん、ゴミ箱、
うんうんうん、
あれ一番大きいやつで、13ガロンだそうです。
1ガロンが 4.5 リットルぐらい。
おお、結構大きいね。そしたらうちの、日本の家って45リットルとかの袋を使うと思うから、そしたらじゃあ13ガロンだとちょっとそれよりももっと大きいね、
うん、
で日本でいうと8ガロンぐらい、35とか32とかぐらいの大きさが、まあ、家庭用のゴミ袋だとしよう、
うん、
家庭用のゴミ袋の売り上げは増加してそうです、
うんうんうん、
その比較するとね、
まあ、わかるよ、
うちらもよく使ってるもんね、
うん、
なので大きいゴミ袋の消費量が増えてんだって、
うん、
で1個ちっちゃい4ガロンのゴミ袋、
うん、
もう 55% 増なんだって、
うん、
おっとみたいな、ゴミ袋の増えてるぞと、だからなくなったもんって買っちゃってんだよと、
うん、
いうことで、
うん、
ほぼ変わらんぞと。ちなみに13ガロンの5つの一番大きいやつは、
うん、
あんま変わらなくて、
うん、
売り上げ横ばいですと、
うんうん
うん、
あでもそうじゃない、うちももともとさゴミ袋は買ってるじゃん、
うん、
あのゴミ出しする大きいやつ、
うんうん、
40リットル40何リットルとかのやつ、
うん、
そうじゃなくてそのちょこちょこあるちっちゃいゴミ箱がさ、
ペットボトルとかね、
あいや洗面所とか、
うんうん、
ソファーの横と か, なんかそのまとめる前にちょこちょこ捨てやすい場所に置いてるゴミ箱のゴミ袋が今まではコンビニとかそのスーパーとかちょっと出かけた時に買ってた、
うん、
ビニール袋を使ってたけど減ってきたというかもらえなくなったから困るねみたいな話はしてたもんね。そういうそこのサイズが欲しいんじゃない？
そうだと思います、
うん、
じゃあそのちっちゃいゴミ袋は 55% 増なんだって、
うん、
一回り大きいうちらの使ってるやつは 87% 増なんだって、
うん
ということで、もうめちゃめちゃ上がってんの。
85% ってすごい。
そう。もうね、めちゃめちゃ上がってんですよ。
うん。だからそこをやるんだったら、ゴミの捨て方も変えなきゃだよってことだよね。
そういうことなんだかね。
だからさ、さっき私が言ってた、欧米っていうか、私は欧しか知らんけど、でっかいさ、バケツなのよ。蓋付きの。
そうだね。
でかい。私になったら、なんか胸ぐらいまで100センチぐらい、
うん、入れちゃう、
入れる入れる、かくれんぼとかできるの、うん、にこう芝刈りしたさ芝入れたり生ゴミ入れたりとか、まあ、その箱ごとに決まってないけど、プラの箱、燃えるゴミの箱、あとの資源ゴミの箱とかで決まってたんだけど、そいつはでそれは日本だとゴミの日決まってんじゃん、燃えるゴミの日とかにこうビニール袋で出すじゃん、そいつはバケツを、そのバケツキャスターついてるから、それを道路に置いとくのよ。道路っていうか歩道、 家の前に出しとくと、ゴミ収集の人がその中身だけ持って捨ててくれて戻しておいてくれるわけね、その歩道に。だから袋いらないみたいな感じの、ね、だそんぐらいのシステム入れないと、袋はみんな使うようだったって必要だもんみたいな話だよね。
忘れちゃった、俺どうしてたっけ。
知らない。
でも俺も多分サチさんと同じパターンだと思う。バカでっかいやつにポイポイしてた、ね、うん、でそのバカでっかいやつ、
うん、
本当にでっかいから人間がボイボイこう持ち上げることはなくって、その歩道に置いといたやつの横にバカでっかいアームのついてる車が来て、車がそのアームでガポってそいつを取って、頭にガポンガポンガポンで全部こうゴミを落として戻すっていうことをしてる、すごい機械的な動きをしてゴミを集中してましたね、
うん、
はい、そうだね、本当そういうことだよね。
でもそうそうそう、うん、それでまあこと足りるというかさ、じゃない、別に困んないじゃん、うん、確かに開けると匂いがみたいな感じではあるんだけど、
うん、あ、そう、それはそうなのかもしれない、今思ったけど、
うん、
結構海外の家はゴミ箱を、そのでっかいゴミ箱が外に陳列されていても、
うん、
余裕があるくらい空間があるんだよね。
空間ある。あと思ったのは、うん、その湿気がないからかも。
あ、
夏場に
それはある
かもしれない。日本の夏でそれだったら死ぬかもしれない、
うん、
ね、
虫と
ね、やばいよね、
いろいろやばそうだね、
うん、
まあできるようにやればいいって話かもしれないけど、
ね、水害も多いしな日本、
うん、でもなさりしてこういうこと、
うん、
あ、よくないよくない、
うん、でもだからそこまで先回りして対策打たないと変わらんぜってことだよね。
うん、
でも思ったのは、あ、いやどうだろうな、その4秒で捨ててたぜ、
うん、
の無駄遣いは減ってんじゃない、
う
ん、っていう。
あ、それはそうだと思うよ、だから全く、うん、変わらないとかっていうものではないと思う、
うん、
うん、まあ、ただただ、
うん、
なくなったもんは他で補う、うん、というのが人間の心理ですね、うん、というのがこれの結論なんだけどね、
うん
うん、
結局紙ストローも苦手だしな。
苦手
あれのがいいよね、だからストローなしで飲める蓋。
ああ、の方がいいです ね、
はい、あれはいいんだけど、紙ストローで出てくるとちょっとなんかもう、うん、気持ち的なものもあって、なんか美味しく感じないもんね。
うん、そうだね、うん、まああれはまあまあまだ出てきたばっかりなので、
そう、
数年したらまた改善されるんだと思うんだけど。
そうなんだね、ちっちゃい袋ね。
正直我々はもらってこないけどあんま困ってないからね。
うん、困んないような生活に変えたかも。だからそのちっちゃい袋が必要なゴミ箱は汚いもの入れないみたいな、
うん、ああそうだねそうだね、
濡れてるものとか、うん、その袋どんだけ使えるかみたいなところに今重きを置いてるかもって感じかな。
うんうん、
私はエコバッグ文化で育ってるからもともと割といいんじゃないって感じだけどね。
うん、そうだね、確かに俺もカナダ行ってなかったらそんなにエコバッグを常日頃から持ち歩いたりとかしない気がするから、そうだね、そういうのあるかもしれない。
うん、うちはもう外貨エコバッグ、はい、さすがにもう尽きたんじゃない今日の。今日もだってなんかラップ8になってるよ、タイマーが。
すごいじゃん。
うわ、編集大変だな。あの字幕つけるのが地味に大変なんだよね。
じゃあもうやめた方がいいね。
なんかさ、いや大変、作業が大変ってよりかはさ。
うん。
まあ、作業も、作業は簡略化して、あれ以上は、何、減らせないくらい。減らしてる。保存がね、時間かかるから
。確かに。
うん。はい。じゃあ最後緩やかなさ、
うん、
布教活動するんだけど、
うん、
私最近ハマってて BE:FIRST に、
うん、
いや元からハマってるんだけどさ、
うん、
割と元から好きなんだけど、なぜならスッキリを見てたからね。で最新曲がすごい好きで、バイグッバイ、なんていうの、私は生歌ガチガチに踊りながら生歌バチうまいみたいな人が好きなわけですよ。わかる？安室奈美恵から始まって、ハロープロジェクトでしょ？モーニング娘。とかもつんくさんの方針で生歌なんだよ、全部。で、フィロソフィーのダンスもそうだし、三浦大知もそうだし。っていう、そのなんか、結構今まで好きだった人とみんなそうなんだけど。で、BE:FIRST はできたばっかりだったから、去年できたよね。ばっかりだったから、まだわかんないなって思いながら様子見てたんだけど。この間のテレビで生歌唱みたいなのしてて、もちろん踊りながらね、しかも結構激しく。すんごい上手くて、歌が。好きになっちゃった。リンクを貼ろうかなっていう感じです。で、公式がライブ映像も出してくれてて、公式 YouTube が確か。それもかっこよかったので。私、男性グループで、なんかすごい追いかけようみたいに思ったことなかったんだけど、ちょっと BE:FIRST は、ライブは行けないからチケット取れなくて。いけないから、テレビに出るってなったら、ちょっと意識してみようかなっていう気持ちです。以上です。かっこよかったよね、この間。
いや、すごい。ほんとすごい。レベルがすごく高い。
うん。
はい。レベルがすごく高いってなんか上から見せるような感じがするから、クオリティが超高いって言った方がいいのかな。なんだろう。
いや、でもびっくりした。
作品としてすごく良かったです。
うん、
はい。
そのだってこの間までオーディションやってた人たちだよねみたいな、
うん、
まだ下積みじゃないみたいな、なんだけど、まあその心持ちもあると思うけど、そのプロでちゃんとお金をいただいてやるんだぞっていうのは多分社長の教育とかもあると思うんだけどさ、
日高さん、
うん、
うん、
でもいやすごいよ彼らは、
うん、すごいすごいです、
うん、まあ、また楽曲がな、プロデューサーの腕もいいのかもしれんね、そう思うと。楽曲も今まで3曲出してるけど、プレデビュー曲とデビュー曲と、今回の。もっと出してるのかな？多分表題曲になってるの3曲ぐらいの気がするんだけど、MV もしっかり作る。ギフティッドと、タイトルが出てこない。Be the One のやつが、
うん、
プレデビューだよね。
うんうん、
3曲だと思うんだけど、全部系統が違って、なんかセンターがいない感じがすごい好き、私
は。ああ、確かにね。
7人なんだけど、うん、
確かにね。
センター作りやすいじゃん、7人なんて。
うんうん。
なんだけど、それぞれの見せ場がちゃんとあるっていうのが、結構なんだろう。なんか比べるのもおこがましいけど、私もダンスの、振り付けとか構成とか作るの好きで昔結構やってたんだけど、私もそっちの方針のが好きなのよ。この後センターっていうのを作らないで、ここをこの人の見せ場にするためにこうしようみたいな考え方の方が好きで、なんかなんだろう、 AKB 出てからぐらいだと思うけど、なんかセンターはこの人、そんなことないね、嘘そんなことない、なんだけど、そう、それも好き、みんないいんだって思う、毎回。あ、この人も歌うまいな、この人もうまいのかみたいな気持ちになるから楽しいなって思う。
うんうん。
結構最近そうな気がする、でも。TWICE とかも。ね、あんまりセンター誰っていう印象がないし。そんな感じしない？なんか最近ゴリゴリこの人がせん、平成ジャンプ山田くんがずっと真ん中にいるのはしょうがねえなもうみたいな感じだけど、なんかそっち の、 そのセンターを決めないグループの方が多い気がする、最近出てる子たちって。
そうだね、20もそんな感じがするし。
あー確かにね、 毎回一番の A メロリマちゃんだけどね。
まあそうだね、
可愛いから
そこはしょうがない。
安定感あるからね、
うん、
でサビはリクとマコみたいなのね、
うん、
そういうのもあるけど、
うんうん、
まあ20はこれからだからね。リファーストじゃない、ザファースト、そのオーディションの名前なんだけどさ、ザファーストは元からその歌唱レベル高かったから、受けてる人たちみんなスタートラインが違うかも。20の方が若いしね。
確かにね、
うん、
それはあるかもしれない、
うん、
センターね、
そうそう、
うん、まあ、だからサイさんはミューズも好きだったのかもしれないね。
うん、曲
ごとにね、曲ごとに
それも好き、それのも好き、それも好き、そう、そうだからアンジュルムもそうだね。今回はこのアンジュルムはでも単体でセンター作るっていうよりかは3人ぐらいいるイメージ、いつもこの曲はこの3人がメインなんだみたいなのがあったりするかな。そう、なんかモーニング娘。は逆に超サバイバルシステムなのね、昔からそうらしいんだけど、全員が全部、まあそれ他のハロープロジェクトのグループもそうなんだけど、全員が全部歌唱して録音して、で、上がった音源で自分のパートを知るみたいな感じなのよ。だから、どうしてもその実力上の人ってずっと上だから。だから、なんかこう、あ、落ちサビはまたこの人なのね、みたいな感じになっちゃう。でもしょうがない、上手いからしょうがないし、その人の努力の結果ではあるから、それはいいんだけど、なんかそう私みたいにコロコロ変わる、この人にここを任せて、で若菜ちゃんに大器晩成のそこのパートを任せたんだみたいなとか、
確かにね、
そういう、うん、なんか冒険みたいな、
若菜ちゃんへの驚きは尽きないですね。
そうそう、そっからさ、やっぱ応援したくなるじゃん、ここまだ緊張してるんだなっていう、まあ、若菜ちゃんの場合はちょっとドドしてるけど、ずっとドドとしてるけど、
うん、
なんかここをうまく出せなかったのがこんな出せるようになったんだねみたいな成長とかも感じたい、オタク心を持っている私からすると安定感がありすぎるというのか、モーニング娘。はなんか
そうだね、
なんか定石をずっとなんだろう、なぞっていくみたいな感じが私の好みではあんまりないから、どうしてもアンジュルムとかビヨンズとかちょっと冒険しがちな、でも戦闘力高いみたいなところに行っちゃうんだよねって思う。まあ楽曲の雰囲気とかもあるけど、
うんうん、
まあそんな感じ。そんな私がだから今は BE:FIRST が来てるっていうことを教えたかったっていう。
布教活動できましたね。
できました、ここまで聞いてくれてればね。
そうだね、長いからね我々のやつはね。
そんな感じです。
そんな感じですか。
うん、
じゃあ終わりにしますよ。
うん、
はい、80回かな。
おー、100回いったら何しよう。踊るか、BE:FIRST。
踊ろう、じゃ
あ。ラジオで。
はい。踊ってる動画は、別で、みたいな。
出さない、出さない。
はい。
ダンダンダンダンって足音聞こえるだけ。
やば。音源も抜けられないから。
そうだわ、
はい。
イヤホンで私たちが音楽聴いて。
歌えばいい、自分で歌えばいい。ピダワーン、ピダワーンって言いながら、やればいい。
うん。
はい。
BE:FIRST結構足音すると思うね。
そうだね。
うん、はい、どうぞ。80回。
80回目が終わりになりますね。
うん。
Twitter と Instagram で日々日々のネタを更新してませんが、してますか。
うん、してるよ。
してます。
私は、ね、
見てください。私してません。
私のツイッターやかましいよ、すごく。
じゃあぜひぜひ見て楽しんでください。いいねと、
うん、
高評価は同じかな、してくれると嬉しいです、
うん、
で YouTube とポッドキャスト、
ポッドキャスト、
Spotify、もう覚えたね、
うん、
はい、でラジオとうとうと流してますので、
うん、
まあ、これ聞いてる方も多分その辺のかなと思いますけど、
うん、
よかったらいいね、高評価をよろしくお願いします。で友達に紹介とかしてくれて、コメントとかくれたら嬉しいです。そんな感じ、
うん、
はい、じゃあこれで今週も終わり。聞いてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ、またねー。